ジャパンインフラファンド投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード9287、ジャパンインフラファンド投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話はジャパンインフラファンド投資法人執行役員兼ジャパンインフラファンドアドバイザーズ株式会社代表取締役の佐々木明さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は3月30日に京都で開催したJリートファン in 京都の模様を収録したものです。
証券コード9287、ジャパンインフラファンド投資法人。お話はジャパンインフラファンド投資法人執行役員兼ジャパンインフラファンドアドバイザーズ株式会社代表取締役の佐々木明さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は株都庁カタリストの桜井英明さんです。よろしくお願いいたします。
ではよろしくお願い申し上げます。
ジャパンインフラファンドアドバイザーズの佐々木でございます。本日は弊社が運用するジャパンインフラファンド投資法人についてご説明の機会を頂戴しありがとうございます。本日の説明の流れですが、1、投資法人の概要、2、保有資産の概要、3、直近期となります第8期決算ハイライト、4、昨年12月の第5回公募増資の概要、5、今後の運用方針及び財務戦略ということで、5点についてご説明をさせていただきます。まず投資法人の概要についてご説明をさせていただきます。当投資法人の資産運用会社の 90% を丸紅が出資しており、残りの 10% をみずほ銀行とみずほ信託銀行が 5% ずつ出資をしております。再生可能エネルギー事業において多様な実績を有するスポンサーのノウハウや知見を生かして当投資法人の運営を行っています。マルベニグループの再生可能エネルギー事業の一部をお示ししています。国内での開発実績、保有物件数は多数ございまして、太陽光発電所のみならず風力、水力、バイオマス発電所の開発運営実績があります。また秋田港、能代港洋上風力については日本で初の商業ベースでの運転開始となった大型風力発電となります。マルベニグループは自社グループ内に再生可能エネルギー関連事業を行っている企業を多数有しております。販売、開発、オペレーション、電力小売など多様な分野で事業を行っています。今後の外部成長戦略における新たなアセットの取得、運用ノウハウの向上においてさまざまな連携を行ってまいります。またフィット期間満了後において電力小売事業を行っている丸紅新電力への電力の売却や使用済み太陽光パネルのリユースなど各局面においてグループのプラットフォームを活用していきたいと考えております。もう一方のスポンサーでありますみずほグループについても豊富な再生可能エネルギーのプロジェクトファイナンス組成実績を有しており、国内プロジェクトファイナンスブックランナー実績で2012年から2022年度合計で1位となっております。これらファイナンス提供で培ったノウハウやみずほグループの有する幅広い顧客ネットワークを活用して物件売買情報やマーケット情報などをの提供を受けています。固定価格買取制度、いわゆるフィット制度についてのご紹介となっております。経済産業大臣の認定を受けることによって再生可能エネルギー発電所にて発電した電力を一定期間、原則としては20年間となりますが固定価格で電力会社が買い取ることを義務付けるという制度になっています。この買取価格は認定申請の時期によって、税抜きで40円、36円、32円、24円などとなっておりまして、フィット期間中はこの買取単価が固定されていますので買取単価かける発電電力量、これが発電事業者の収入になるということになります。 現時点で当投資法人が保有する発電所については当該フィット認定を受けた発電所のみとなっていますので、売電収入は天候不良や不具合などによる発電量の減少という要素以外は景気などに左右されないというような安定的なものになっております。次に8ページをご覧ください。再生可能エネルギー普及に向けた動きとなります。2021年10月に閣議決定された第6次エネルギー基本計画において再生可能エネルギーを主力電源化することが明記されました。2030年の総発電電力量における再生可能エネルギーの割合を従来の 22-24% から野心的な見通しとして 36-38% とすることが示されております。2022年度が 21% 程度ですので、そこから約 80% 増を目指すというようなイメージになろうかと思います。その中でも太陽光については最も比率が高い目標設定がなされております。このように政策的な推進もありまして、再生可能エネルギーについては今後も拡大していくことが見込まれています。次に9ページお願いします。投資スキームの概要となります。上場インフラファンドは賃貸スキームを取ることによって収益の安定化を図っております。すなわち投資法人が発電設備を保有し、これを賃借人 SPC に賃貸することによって賃料収入を得るという形になっています。また賃借人 SPC の発電事業を実際に運営するオペレーターは再エネ事業の実績が豊富なスポンサーである丸紅が担っております。賃料スキームについてのご説明になります。賃借人 SPC から基本賃料と変動賃料を収受する安定性とアップサイドを兼ね備えた賃料スキームとなっています。賃料スキームのイメージ図をご覧ください。予想売電収入の 70% から必要経費を除いた部分を基本賃料とし、実際の発電量がこれを下回った場合でも基本賃料が支払われるという設定になっています。また予想発電量の 70% から 100% 部分については実績の売電収入から必要経費を除いた部分が変動賃料として支払われます。そして実績の発電量が予想発電量の 100% を超えた場合は一部を賃借人 SPC の積み立て口座に積み立てて将来の基本賃料の支払い原資とし、残りは変動賃料として支払われます。従いまして基本賃料を上回るアップサイド部分を変動賃料として受け取れる一方、万が一基本賃料を下回る発電実績となった場合でも積み立て口座から賃料が保管されるということから安定性にも配慮した賃料スキームとなっております。次に11ページをお願いします。安定的なキャッシュフローの基盤となる発電量についてお示ししています。上場来地域分散の効いたポートフォリオを構築していることもございまして、第1期から第8期の発電量実績は予想発電量と実績発電量の乖離が少なく、安定的に推移してきております。第7期においては春先の電力需要の落ち込みや電力価格の高騰による節電節約の影響などによって出力制御が多くなったということもございまして 95.4% ということになっておりますが、その他はおおむね 100% 前後で推移しているという状況でございます。分配方針についてのご説明になります。利益すべてを分配することに加えて毎期継続的に利益超過分配を行う方針です。利益超過分配の具体的なめどを設けることはせずに、当投資法人の借入債務返済後の減価償却費相当額を含むキャッシュフローから再投資に妥当と考える範囲で内部留保をすることとして、基本的に内部留保後の余剰資金を毎期継続的に利益超過分配として投資主様に還元するという形になっております。利益超過分配を含めた投資主様への分配金の向上を目指すとともに、 再投資を通じた純利益に基づく分配金の増額を目指すということが、投資主様の利益に資するというふうに考えております。当投資法人の投資口についてのご説明です。既発行分すべての投資口が当投資法人が策定したグリーンエクイティフレームワークに対して ESG および SDGs の観点から R&I のセカンドオピニオンを取得し、希少性の高いグリーンエクイティとなっています。投資家層の一段の拡大を目指すとともに ESG 投資対象銘柄としてさらなる地位の確立を目指してまいりたいと考えております。当投資法人はグリーンエクイティフレームワークに適合する太陽光発電所の取得を通じて有料な発電施設の開発事業者に対し開発資金を提供するとともに、物件取得時に必要な是正工事などを実施することによって健全な太陽光発電所の継続開発技術の向上を促進しています。また運用期間中は厳正な資産管理を通じて安定的な電力供給と設備水準の向上に寄与しています。ここからは保有資産の概要となります。2020年2月に15物件約100億円の規模で上場して以来4年で5回の公募増資を実施してきております。直近では第9期の期初となります2023年12月4日に第5回の公募増資を行って16物件を新たに取得しております。第5回公募増資後の取得価格は676億円、保有物件数は61物件、パネル出力は 185.2MW となりまして、上場時と比べて資産規模は6倍を超える水準になっております。ポートフォリオの地域別分散状況となります。上場インフラ投資法人で最多の保有物件数となる61物件となっております。北から北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、関西電力、中国電力、九州電力の管内に分散して保有をしています。エリアを分散して保有することによって天候不順や災害などによる売電収入の減少リスクを低減させることができるため、今後も引き続きポートフォリオの地域分散、収益の安定化を進めていく予定です。当投資法人のポートフォリオ PML 値は 0.1% 未満、投資比率上位5物件の PML 値もすべて 0.1% 未満と J リートと比較してもかなりリスクが低くなっております。また買取価格や残存調達期間についてもバランスよく分散されております。次に19ページから21ページにかけて保有する太陽光発電所の一覧を掲載させていただいております。所在地、パネル出力、取得価格、投資比率、フィット買取価格、買取電気事業者などを記載しております。はい、ここからは直近の2023年11月期であります第8期の決算ハイライトとなります。2023年7月に公表した予想値と実績およびその差異について表でお示ししています。営業収益は28億4700万円、営業利益は8億2600万円、経常利益が6億7100万円、当期純利益が6億7000万円となりました。2023年7月の予想値に対して営業収益は1800万円の下振れ、営業利益が1000万円の上振れ、経常利益および当期純利益は4000万円の上振れで着地をしております。第8期は前年同期である第6期に比べて出力制御の実施日数および実施回数が増えたことや天候不良などの要因で九州電力管内の物件を中心に実績発電量が想定発電量を下回りました。計画対比 100% を超えた物件も多数ございましたが、全体の変動賃料収入としては予想値を下回る結果となり、営業収益は気象予想対比減ということになりました。一方、営業費用は運用管理費やその他経費などの削減により予想を下回る水準に抑えることができています。 また営業外損益において保険金収入がございましたので、当期純利益は期初予想を4000万円上回る6億7000万ということになりました。結果、利益消化分配を含まない一口当たり分配金は予想を対比96円増の1777円、利益消化分配金は予想対比96円減の1233円、利益消化分配金を含む一口当たり分配金は予想値通りの3010円となりました。なお、一つ前の第7期において春先の出力制御の影響によって利益超過分配を含まない一口当たり分配金が予想値対比104円の減となって、その分利益超過分配を104円増額して分配しておりましたので、第7期と第8期1年間トータルで見て予想値に近い結果になっているというところでございます。第8期の各月における想定発電量と実績発電量の対比となっております。一部出力制御や台風などの天候不良による日射不足などで実績発電量が想定発電量を下回った月もございましたが、第8期全体としては想定発電量対比 100.87% という結果になっております。次に25ページお願いします。こちらが出力制御実施状況と提言に向けた動きとなっております。出力制御は電力の需要と供給のバランスが崩れると停電を引き起こすため、需給のバランスを取るために電力の供給量が需要量を上回る場合に発電所の稼働を止めるといった仕組みになっております。太陽光発電所の導入が堅調に増加していることに加えて、2023年春以降は電力価格の高騰による節電節約の影響によって出力制御が増えている状況でございます。一方、当投資法人においては上場来地域分散の効いたポートフォリオを構築してきておりますので、左の棒グラフ赤枠で示しております通り、ポートフォリオ全体の 76.8% は出力制御の見通しが比較的少ない地域やまだ出力制御が実施されていない東京電力管内に所在しておりまして、出力制御の影響は限定的となっております。また足元の出力制御の増加を踏まえまして出力制御の低減に向けた取り組みも行われています。昨年12月の電力ガス事業分科会再生可能エネルギー大量導入次世代電力ネットワーク小委員会において再エネの出力制御低減に向けた新たな対策パッケージが取りまとめられました。供給面、需要面、加えて系統増強など切れ目のない対策を講じることとして具体的な措置が示されております。これらによって当投資法人への出力制御の影響が改善されることを期待しているところでございます。なお、出力制御が多い九州エリアにつきましては2024年から2025年にかけて半導体工場やその関連施設が九州に集積する計画が公表されています。工場など関連施設の電力需要のみならず生み出される雇用による電力需要の増にも期待しているところでございます。また昨年10月九州電力送配電は2027年度までの5年間に約6500億円の設備投資を行い変電所や送電線の増強を行うということを公表しております。出力制御回避に向けたこういった取り組みも行われているというところでございます。ここからは昨年12月に実施した公募増資の概要についてご説明させていただきます。こちらは第5回公募増資による取得物件の一覧となります。16物件 107.6億円、パネル出力が 32.4 メガワット、電力の平均買取価格が 34.3 円と比較的高めの価格となっています。買取価格が40円36円といった物件が多くなっているのがご覧いただけるかと思います。また地域的には北海道電力、東北電力、東京電力管内が多くなっています。本増資に伴いまして上場インフラファンドでは初となるリパーリング案件であります千葉香取高萩太陽光発電所の取得を行いました。 取得ハイライトに記載の通り、リパーリングとはパネルをはじめとする機器の入れ替えによる発電効率の向上や発電期間の長期化を目指すというものになります。具体的には技術革新により発電効率が向上したパネルや裏面でも発電できる両面パネルに入れ替えるということによりまして、発電量をアップさせたり、1枚あたりのパネル容量が増えたことにより全体の容量を変えずにパネル枚数を減らすということが可能になります。これによって日陰を避けるパネル配置などが可能となります。本物件についてはパネルを両面パネルに入れ替えるとともに反射シートを地面に敷くということによりまして、発電量の増加および除草回数の削減を行っています。左下に両面パネルと反射シートのイメージ図および写真を掲載しています。29ページをご覧ください。パネルの入れ替えに加えてパネルの効率的な配置を実施、すなわちパネル1枚あたりの容量が増えたことにより発電所全体の容量を減らさずに一部課題が高く強度上不安のあったエリア、写真の赤枠の1番の箇所になりますが、このエリアのパネルを撤去しました。また林地の樹木による影の影響を受けていたエリア、赤枠の2番の箇所になりますが、このエリアのパネルについても撤去しまして発電効率を高めることができております。またリパーリング前後の発電量の変化についてグラフで示しています。リパーリング前5年の平均と比べて発電量が約 1.7 倍に上昇しているということになります。ここからは今後の運用方針および財務戦略についてご説明させていただきます。足元の環境を踏まえた第9期第10期の業績予想についてご説明いたします。ここでの予想は現在保有している61物件での運用を前提としています。引き続き出力制御の影響については注視していく必要がありますが、例年電力の需要が緩む春先に出力制御率が高くなる傾向でありますため、第9期については一定程度出力制御の影響を見込んでおりますが、昨年12月の増資による物件取得によって61物件と物件数が増え分散が進んでいるという状況も踏まえまして、利益分配金を1295円、利益超過分配金を1705円、分配金総額としては前年同期である第7期実績の2980円から20円増の3000円という形にしております。また第10期については出力制御率の高い春先を含まないため、第9期と比べると出力制御の影響が少なくなるとの想定によりまして、一口当たり利益分配金を1770円、利益超過分配金を1245円、分配金総額としては3015円としています。また資料下段では第7期から第10期の分配金の推移についてお示ししています。ポートフォリオの分散は進んできておりますが、一部地域では季節的な天候不良の影響を受ける物件もございますので、利益超過分配を含まない一口当たり分配金は冬期である奇数期の方が夏期である偶数期に比べて若干下回るという状況になっております。一方今後も利益超過分配を含む一口当たり分配金は3000円前後を目標にポートフォリオの分散を進めながら長期安定した分配ができるよう努めてまいります。32ページをご覧ください。今後の成長戦略についてご説明いたします。足元は固定価格買取制度、いわゆるフィット制度の対象となる太陽光発電設備をメインアセットとして継続的に資産規模を拡大していくことで、早期に資産規模1000億円を目指したいと考えております。また長期的にはポストフィットを見据えて非フィットの太陽光発電所や太陽光発電所以外の再生可能エネルギーなどの取得も検討し、多様なポートフォリオの構築を目指したいと考えております。33ページをご覧ください。ブリッジファンドを活用した物件取得力についてのご説明となります。投資法人による取得のタイミングを調整するため、ブリッジファンド等が保有している期間に物件の是正補強やリパーリングなど 価値向上に取り組んだ上で取得するということを可能とするため、ブリッジファンド等を活用しています。また、スポンサーの信用力や豊富な取得実績に基づく目利き力により、有料な案件を妥当な価格で取得することができるソーシング体制となっております。さらに当投資法人は他の上場インフラ投資法人のようにスポンサーからの取得というよりはセカンダリーマーケットからの取得をメインとしてきております。その中でもしっかり外部成長を実現してきた物件取得力は特徴でもあり強みでもあると考えております。34ページご覧ください。最後に財務戦略についてご説明させていただきます。財務運営についてはスポンサーでもあるみずほ銀行を中心に資金調達を行ってきております。 LTV は低い水準を維持し、 R&I の信用格付けも上場インフラ投資法人では最も高いシングル A 安定的を取得し維持しております。借入金融機関については全16校となり、強固なバンクフォーメーションを構築することができています。また既存の借入金の 87.7% は金利を固定化して調達しておりますので、表にして示しております各借入金の返済期限までは金利上昇局面においても影響を受けないということになりますので、昨今の金利上昇による足元の収益への影響は限定的だというふうに考えております。資料に基づくご説明は以上となりますが、上場インフラ投資法人の投資口は今年1月に導入された新NISAの成長投資枠にて個別銘柄への投資が可能となっております。また最近の地球温暖化による災害の増加については皆さんも肌で感じていらっしゃることと思います。この地球温暖化の原因となる CO2 の削減、これが世界的な課題となっているのはご存知の通りかと思います。再生可能エネルギーに投資する上場インフラファンドである当投資法人への投資を通じて CO2 削減という地球環境への貢献をすることができるというふうに考えています。さらにウクライナ情勢に端を発する資源高を要因としてご家庭や企業の電気料金が高騰しております。電気料金を負担する側のみではなく、上場インフラ投資法人への投資を通じて発電収益を享受する側にもなるといった視点による投資というのもありかなというふうに思います。また最近の株価の上昇によって株への投資に注目されている方も多いかと思いますが、値動きが少なく安定配当である当投資法人も皆様の分散投資先の一つとしてご検討いただければ幸いだというふうに思っております。私からのご説明は以上となります。
ありがとうございました。
ここまではジャパンインフラファンド投資法人 IR セミナー、証券コード9287ジャパンインフラファンド投資法人、お話はジャパンインフラファンド投資法人執行役員兼ジャパンインフラファンドアドバイザーズ株式会社代表取締役の佐々木明さんでした。どうもありがとうございました。大きな拍手でお送りください。
ジャパンインフラファンド投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード9287ジャパンインフラファンド投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。